イランカラプテ、おはようございます。2024年6月2日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第278回目の放送です。カヤノシゲンの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM イングヤでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM ユニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日6月2日の1週間後の6月9日には、二二谷小学校の連合大運動会が開かれるため、今回は1週間繰り上げて、FM ピパウシをお送りいたします。アイヌ語で6月はシマウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
ヒランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月15日付北海道新聞より、アイヌ工芸家の技、間近に、ビラトリ町、匠と担い手の工房、4棟完成。ビラトリ町が二二谷地区で整備を進める、地元アイヌ工芸家の作業や作品を無料で見学できるエリア、匠と担い手の工房の主な施設となる4棟が完成した。このうちの1棟で、アイヌ工芸家の関根真紀さんの工房、カタ B が、4月下旬にオープンし、アイヌ文様の刺繍など作業の公開を始めた。他の工房にも地元工芸家が入る予定で、町は新たな観光スポットとして期待をかける。同エリアは、アイヌ民族の伝統家屋、チセが並ぶ広場二二谷コタンの国道237号を挟んだ向かいの約1100平方メートル。地元工芸家の民芸店が入っていた長屋の跡地で、民有地を町が借り上げて昨年9月に着工した。4棟は今年3月に完成し、鉄骨プレハブ平屋37から48平米、総工費は約7700万円で、約8割は国のアイヌ政策推進交付金を充てた。今後、屋外の作業場や工芸家の仕事を見学できるベンチの設置を予定している。工房の建物は町有で、工芸家は賃貸契約で使う。第1号となった関根さんの工房では、アイヌ文様のデザインの考案作業や刺繍を施す様子を見られるほか、アイヌ文様をあしらった財布やタオルの販売も行う。関根さんの父で、アイヌ工芸家の故貝沢森幸さんの作品も展示。関根さんは、念願の工房を持てて嬉しい。二二谷で受け継いできた工芸をたくさんの人に伝えたいと意気込む。工房名のカタはアイヌ語で糸玉、B は英語でミツバチの意味。伝統を受け継いできた人たちの思いが一本の糸になって大きな糸玉ができることをイメージし、たくさんの人が集まる場所になってほしいと願って名付けたと関根さん。開館は午前10時から午後4時半で無休。6月頃には昨年に二二谷にいた木のお盆の進行で経済産業大臣表彰を受けた木彫工芸家の高野茂弘さんが工房を開く。他2棟には地元の工芸家が入る予定。ビラトリ町まちづくり課は工芸家の技を間近で見てアイヌ文化に触れられる施設、ぜひ立ち寄ってと呼びかける。本日2つ目のニュースは5月24日付、北海道新聞、卓上式のコーナーより。日高山脈は、 北海道の背骨と呼ばれる。南北にざっと140キロ。雄大な山並みは刈勝峠の近くから襟裳岬に至る。地形の険しさとアプローチの長さが原始の姿を守り続けている。それゆえに多くの人の心を魅了してきた。山と花の画家、坂本直行が広尾の原野に入植したのは1930年、昭和5年の晩秋。24歳だった直行は白銀に輝く山脈に圧倒される。日高前山のパノラマは全く魅力的であり、印象的であった。そう感動を記した画家は、生涯を通して四季の山々を描き続けた。山を愛した作家、深田久弥は、61年の夏に憧れだった日高の主峰、幌尻岳を目指す。還暦が迫る深田は、北大山岳部員のサポートで静内を立つ。山頂は霧に包まれていたが、私は満足であった。今こそ日高山脈の最高点に立ったのだ。代表作、日本百名山の一節が作家の踊る心を今に伝える。手つかずの自然の豊かさや魅力が改めて認められた。日高山脈を中心とする25万ヘクタールの広大なエリアが近く、35万目の国立公園になる。日高、十勝両管内にまたがり、面積は国内最大だ。氷河が作った地形、希少な鉱物、固有の動植物、どれをとってもかけがえがない。今後も人々を引きつけるのは間違いない。問題は保全と利用をどう調和させていくかだ。第一に考えるべきは貴重な生態系を守ることだろう。その前提があってこそ山脈は輝き続ける。本日三つ目のニュースは5月24日付北海道新聞より、アイヌ民族の物語アニメ化、故茅野茂氏の絵本など3作品。白老町や町民有志らが白老ふるさと昔話制作事業実行委員会を作り、アイヌ民族にまつわる物語などを題材にしたアニメーション作品を制作する。作品はこの秋、テレビ番組で全国放送される予定で、実行委員会は町民の記憶に残る事業にして、町内外に伝えていきたいと意気込んでいる。町制施行70周年を記念し、アイヌ民族の歴史や文化を多くの人に知ってもらおうと、昨年秋頃から準備してきた。制作予定のアニメは3作品。鮭をめぐるアイヌ民族と狐の関わりを描いた狐のチャラン家は、ビラトリ町二豚に出身で、アイヌ民族初の国会議員、故茅野茂氏による絵本、アイヌと狐を元にしている。フンベ山は、町の名誉町民でもある故高橋房治氏が口伝を元に書いた物語が題材となっており、アイヌ民族の若者が神様の力を借りて海の暴れ者を退治する内容。金の声、銀の声は宴の途中でどこからともなく聞こえてくる声を扱った内容で、アイヌ三大歌人と呼ばれる白老出身の故森武武一の作品が題材となっている。制作はテレビアニメ、漫画日本昔話の監督を20年間務めた小林光雄さんが所属する一般社団法人昔話協会などに委託。監修は白老アイヌ協会の岡田道明事務局長が行い、語りは俳優の夏木真理さんが務める。音声の収録と内容の監修を終え、現在は作画に取り組んでいるという。今年9月の完成を予定し、同月中にBSTBS 昔話のお部屋、伝えたい日本昔話で全国放送する予定。テレビ放送に加え、町内の小学校や保育園に作品を収録した DVD や原画を使った紙芝居を贈呈する考えだ。白老に工場を持つ生コンクリート製造販売の京北社長で実行委員長の高山さんは、町民みんなで作る事業として進めていきたいと話した。本日4つ目のニュースは5月25日付北海道新聞より、返礼品幌尻岳アタック好調、難関熟知の山岳界ガイド人気に。 平取町が3月からふるさと納税の返礼品に加えた日高山脈の最高峰幌尻岳に登頂するプランは、募集開始から約3ヶ月で定員の8割近くが埋まる人気となっている。日高山脈襟本勝国立公園の今夏の指定を見据えた体験型の返礼品は早くも注目を集めている。3月に受付を始めたのは、地元の山岳会メンバーらがガイドとして同行し、ビラ取り側のぬかびら川コースから1泊2日で頂上を目指すプラン。必要な寄付額は1人当たり19万8000円で、7月13日発、8月24日発、9月14日発の3つの日程で募集を始めた。道庁によると、5月23日現在で、7月は4人、8月は5人、9月は5人の計14人の申し込みがあり、各定員の6人の計18人の枠がほぼ埋まりつつあるという。幌尻岳は、登山者から、日本百名山の難関と呼ばれる上級者向けの山で、ビラ取町側、ニーカップ町側、日高町側からの3ルートの登山道がある。ビラ取町の返礼品プランで使うぬかびら川コースは、十数回の沢渡りがあって難易度が高いとされる一方で、道のりが変化に富んでいて歩行距離が比較的短いことから人気が高い。今回のプランは、ビラ取町山岳会の会員らがガイドを務め、初日は途中のホルシー山荘まで登って宿泊し、翌朝から頂上を目指して夕方ごろに下山する行程。夏場は混み合って予約が取りにくい山荘を確保でき、危険が伴う難関の山を熟知した地元のガイドと共に登れることが、高額の納税が必要にもかかわらず人気を集める要因とみられる。町の担当者は、こんなに早くの申し集まるとは思っていなかった、道外からの申し込みがほとんどで高齢者も多いと驚いている。プランの問い合わせは、ビラ取町観光商工課電話01457-3-7703へ。5つ目のニュースは、5月29日付、北海道新聞より、アイヌ文化触れて学ぶ、カナダ先住民の学生らビラ取へ。カナダ・ケベック州にあるビショップス大学に通う複数の先住民族の学生と大学職員の計8人が、5月20日から25日、町内を訪れ、アイヌ民族の文化を学んだ。一行は、カナダ政府が支援する同大学主催の海外派遣プログラムを活用し、5月5日に来道、札幌や白老などに滞在した後、ビラ取に入った。ビラ取では、アイヌ民族の伝統家屋、チセが並ぶ広場、ニブタニコタンの見学や、ビラ取高校生との交流のほか、田植えにも挑戦。24日には、ビラ取アイヌ文化保存会の協力のもと、イオル文化交流センターで、アイヌ古式舞踊やムックリの演奏を体験した。同大学3年生で、初等教育を専攻しているスコット・ルグフさんは、ケベック州の先住民族の一員として文化交流を目的にやってきた。事前に勉強はしてきたが、実際にアイヌ民族の人々と触れ合うことで、歴史や彼らの経験を学べたと話した。同大学の学生らは5月26日に帰国した。本日最後のニュースは、5月29日付、北海道新聞より、国連報告書、アイヌ民族の狩猟制限改善を。日本を昨年訪れ、人権と企業の現状を調査した国連人権理事会の作業部会は、5月28日、東京電力福島第一原発事故後、除染作業での多重下請け構造を是正するよう、日本政府や企業に求める勧告を盛り込んだ報告書を公表した。アイヌ民族の狩猟制限、外国人技能実習生をめぐる問題も指摘、改善に向けた措置を取るよう要請した。作業部会は、借金返済のため除染作業を強いられたり、労災保障を受けられなかったりする作業員がいることに深い懸念を示した。勧告には、 福島第一原発から海洋放出する処理水に関する全情報の公表を続けるよう付け加えた。また、法律でアイヌ民族の酒漁や林産品の収穫が制限されるなど、アイヌの伝統的な生計手段を支えていないと指摘。男性に比べ賃金が低い女性やヘイトスピーチを向けられる性的少数者にも言及した。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、ビラトリ町へのふるさと納税でですね、幌尻岳に登れるっていうところはいいアイデアだなと思いました。
はい。
額が19万円。
ちょっとびっくりですね。
高いですよ。
はい。
ただ人気あるっていうのはね、100名山の一つですからね。
はい。
そして、幌尻岳登る場合、ぬかびら川コースって本当、沢を渡らなきゃいけないから、
うん、
結構難しいんですよ、ね。まあ、いいアイデアだなと思って感心しました。
はい。はい、ありがとうございます。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、いらんからってリノセコロクレヘアン、
いらんからってケイスケセコロクレヘアン。
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の話題は何ですか？
はい、今日は地下鳥についてです。
おお、鳥
お話ししたことありましたっけね。
いや、多分ないんじゃない
か
な。
はい、
鳥ですね。
はい、あの、私たちの職場はすごい山と隣接したところにあるので、うん、毎日いろんな鳥を見かけるし、あといろんな鳥の鳴き声もするので、うん、今日はちょっと鳥の話題にしてみようかなと思いました。
はい、
はい、
最初は何の鳥を説明しますか？
はい、あの一番校舎だって一番私たちの会社の周りにいる鳥は、
うん、
カケスです。
カケス、
はい、あ、でも最近見ないな。
僕は結構見ます。
一時期すっごいなんか見てたような気がしたんですけど、
うん、
はい、カケスです。
カケスのアイヌ語は何ですか？
何でしたっけ？エヤム、
うん、
ああ、合ってました。
はい、合ってました。エヤミね。エヤミは、あの、オレンジ、あ、ん、うん、体がオレンジ色だったりするのかな、うん、という綺麗な鳥なんですけど、鳴き声とかが、ギャーとかね、
うん、
なんか
結構激しい、
うん。ちょっと綺麗とは言えないかなって感じの鳴き声なんですけど、うんうん、そのエヤミは、アイヌ文化で言うと、なんかエピソードがあったりします？
あれだ。物語に出てきますよね。
ね、よく物語に出てきますね。うん、
なんだっけ、あの、お酒にどんぐり入れる物語。
あの、なんて言えばいいんだ、うんね、王子式が出てくる、あ、こビラトリだったらあれかな、ハンチキキシネアマンプシっていう、うん、あの、スズメの物語、カムユからがあるんですけど、うん、まあ、そこで登場するのがこのカケスで、
うん、
まあ、スズメとカラスとカケスの3人でお酒を楽しく飲んでたら、うん、カケスがいきなりどっか飛んでってどんぐりを加えて戻ってきて、そのどんぐりを酒樽の口でコロコロコロコロ転がしてポポンってお酒の中に入った様子を見てみんなで笑ってたら、
うん、
カラス、タシクルの男が外に出てうんちを持ってきて、うんちを酒だるの中上でコロコロコロコロして、うん、中にパポンって入っちゃって大喧嘩するっていうそんな言うからがあるんですけど、
はい、それ覚えてます。すごい、
う
ん、
そういう風に部屋にはよく出てきますね。
竹巣はいいことをしてみたいな感じですかね。
うん、まあそんな感じなのかな。部屋にはね、あとエアニカっていう罠が有名ですね、うん、こう、三角錐みたいな感じで、
うん、
三角錐みたいな形の罠を作って、
うん、はい、
で、まあ、小さい枝をポツポツポツと立てて、うんうん、でこう入り口のところら辺に小さ な, なんか隙間を作るんですけど、
うん、
その隙間 の,、はい、の奥に餌を入れておくことで、うん、こうカケスが首をこうねじ込んで餌を取ろうとした時に反射影が発動して首から、まあ、重しが落ちて、
うん、
まあ、圧水するっていうカケスという罠があります。
あれですよね、あのアイヌ民族文化財団のアイヌ語動画講座で私たちアイヌ語で解説しましたよね。
はい、まあ、そっちの方が詳しくわかると思うのでぜひご覧ください。
はい、
っていう罠がエアには有名かな。
うんうん。
あとはなんか好きな資格ありますか。
うん、あれチッタチリ。
チッタチ
リ。何語しか出てこない。クマゲラ。
クマゲラ。
はい。
おいいですね。
クマゲラはあの頭が赤くて可愛いです。
うん、そうだね。
なんか頭赤いから赤ゲラかなって思っちゃうんですけど違うんですよね、
うん、頭が赤いのが
クマゲラ、
ゲラ、うん、チプタ君ですね。
はい、そう、そうですね。
歴史館にいるマスコットキャラクターのチプタ君、
うん、
なんでチプタチリが好きなんですか。
あの見れた時のあーっていうあの珍しい感じの、
あと意外とでかいっていう、
あ、そう、すごい近くで見たらでっかいんですよね、うん、あのでかさでなんかカラスみたいな、
うん、
まあカラスくらいの大きさなのかな、カラスよりちょっと小さいか大きいか、
ね、
同じくらいだと思うんですけど、こうカラスってこう地面を歩いてるんですけど、あのサイズの鳥がこう木にこうピタッとくっついて止まってるっていう、うん、あの姿が結構印象的で、うん、見つけたら嬉しいって感じですね。
なるほど、
うん、
チッタチリのチリは鳥だと思うんですけど、うん、チッタはどういう意味か教えてもらえませんか。
はい、チッが船で、タが何々を掘るで、船を掘る鳥っていう意味ですね。
うん、どういうことだろう。
あれですね、キツツキの、キツツキの仲間なんで、
うん、
あの木をこうトントントントンって、まあ、餌を虫を探して叩いてる様子があると思うんですけど、
うん、
多分それが船 を作ってるように見えるからってことですよね。
うん、あとはね、作った跡がこう船状になってるっていう。
うんうん。穴が開いてますもんね。
うん、船状な感じの、あとを作るんだって。
こうやってどんどん下に行くからかな。まあ、上に行くかわかんないけど。
らしいです。
なるほど。
そのチープタ君が好きなんですね。
はい。で、いますよね。会社の周りにも。よく、トントントントンって木叩いてる音聞こえるんで、
ね、
今日もいっぱいしてました。
あ、そうなんだ。
はい。
あとは、
なんかいます？
ですか？僕ですか？
うん。
僕は、やっぱり仕事柄、コタンコロカメイガですね。
シマフクロウみたいな。
シマフクロウが好きです。シマフクロウはね、やっぱりアイヌ文化にとって重要な神様、カムイで、
うん、
こう、アイヌは川沿いにコタン村を形成するんですけど、
うん、
まあ、シマフクロウも川沿いで、
うん、
川沿いの近くに巣を作って、
うん、
で、その大きい魚、
うん、
鮭とかを取って生活してるんで、
うんうん、
まあ、アイヌがいるところの近くにはシマフクロウも必ずいるよっていう感じで、うん、コタンコロカムイ、村を、まあ、司る神様っていうふうに言われてます、う
ん。かっこいい名前。
かっこいいですね。
はい、
シマフクロウはね、あの、結構繊細な、まあ、鳥で、
うん、
あの、いろんな条件が揃ってないと、
うん、
そうできない鳥ですので、
うん、
こうシマフクロウを呼び戻せるような自然環境を作っていけると、うん、アイヌ文化が、昔ながらのアイヌ文化で使っていたイオル、
うん、
自然豊かな森の再生が目指せるんじゃないかということで、
うん、
僕の日中のお仕事ではシマフクロウを呼び戻すために森林の再生とかに取り組んでいますので、
素敵ですね、
うん、ぜひあのご興味ある方はビラトリ町アイヌ文化振興公社を Google で検索してみてください。
はい、あのフクロウはなんか方法ってこう鳴き交わすっていうのをよく聞くんですけど、
うん、
それでなんか村を守ってくれてるみたいな感じでっていう話で、その声聞きたいですね。
そうですね、
頑張ってください。
はい、
はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。
はい、
せーの、イヤイライケレスユヌカランロー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には、茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。 館内では茅野さんが往年の富士絵歌書を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はカムイオット地区にで、神の国での木の名前です。語りは鍋沢ネプスさん。録音は1968昭和43年4月17日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
のこたんころさぼう、もしころさぼう、いれすぱきわう。のさんまかね、かっころかね、おかあんひけ、あしのまなすね、とみかのえい、いころかのえい、ねすけねあき、のこたんころさぼう、もしころさぼう、ピリカシュケイ、エアイケシュカウ、エガキタラウ、カパテイタンキ、カパテオチケン、ウォエロシキ、イコイプニン、キコンネシ、カンアカネイ、カッコロカネン、オカンヒケイ、エイノ。エントマニワのシリキシリ、イネオカヒ、キクエスイカイ、チノエカンピ、コタンコロサポ、モシリコロサポ、テンニコロホ、チコタンケカラ、コタンコロサポ、モシリコロサポ、ネアカンピ、ノカラノカラン、イタサパクノン、カンピシキンカン、ネコトンノン、ハインカランナイネン、イランピシキレイ、アキヒケン、ラネアナクネン、ナトノイワイシュイ、ネコトンノン、ハインカランキコロン、オカアンナワン、エイノン、コタンコロシャポン、シリコロシャポン、イコパクシャマウ、アノンカラランケ、キロカイネン、エイノン、エネイタキ、エイノン、アレスカモイ、アレスピト、イタカンチキ、エイノカトウ、エネオカヒ、のいそしちいまかけたぽろみつねかむいあんとえねんねあみつねかむいあいのこたんなしさんこたんこたんくるかしおてかちちおけまたちちけんだましてんのキクスアルトエネワナニツネカムイコイキクニクルモシレピッタンハウナラヤッカンポロニツネカムイエトナンカルクルシネカイサンエイノアイアニパテアイオトワシエイノセコランペクスネイエコテカンピランシリネワネヤッカナエポンキワンアイアテクスアエエカタイタキルエネヤッカウンタネアナツネントノイワイシュイカンピランシリネワネヤクンタクノカクルカンコノカヨアナほおいきてえねおえねこねうんえやかんいあるかこにねはえねな ほう、えいきな、せころかいぺい、ほたのころさぽ、もしびころさぽ、えるえねん。えあぱしびえねあんこに、えいの、えぴせれほ、えきねれほ、いなえあし、ねうとろ、いたこほりぴん。駅金はやへいのんのいた駅はたしいはるぱこにねるえねなんなえいのねいなうねかるかしこにえいのあいのんおったんあしゅうすせころあえちこにかむいんおったんあれこかとみでたるくる、かみでたるま、ねるえねん、えいの、あいのおった、けねてころ、あへちくに、かむいおった、あへこかと、かみふれくる、かみふれま、ねるえねん、あいのおった、ぷんかおせころん、あへちくに、かむいにおったん、あへこかと、こぱかくせころん、こぱかくせま、ねるえねん、あいぬおったん、きくべにせころん、あへちくに、かむいにおったん、あへこかと、えほらとなしころん、ほらとなしま、ねるえねん、あいのおったん、あゆしせころ、あやちくに、かむいおったん、あれこかと、こあいらんけくる、こあいらんけま、ねるえねん、あいのおったん、そこにせころ、あやちくに、かむやったあれこかと、おしばらに、ねるえねん、いわんちくに、いなめから、えびしねれほ、えきねれほ、いなえあし、ねうとる、いたこほりぴ、えきくしねなしこ、こたんころさぼ、おしりころさぼ、いたくねねねのいきゃんねね。ピシネレホッ、エキネレホッ、ウナワシ、ネウトルイタコリピアナクソ。コタンコロサポー、シコロサポー、イヨスマケヘイ、エホリピカネン、パッノネコロン、エイノ、シュッケトシ、イサナサンケン、ケトシアサン、テクスパレン、かむいはよっていさなさんけん。あしくるかさん、いそびらさん。うおかねくって、あさいねの。あやいこさえ、かむいさんけたん。あくっぽけちゅう。えいの。かぱるてかさん。かさらんとけ、あやいこゆぷ。えいの、きなとえほし、べこんぱき、あいあいぽきしり、からからかね。えいの、ぱのねころん、えいの、こたんころさぽん、しるころさぽん、しろかねそり、さなさんけん、たんとれおしわ。やくんたんあといそかんにしてそねんにかかねわんえにそしちいまかけうんえあらばきわんなねかむんえこいきやかんえせるまかはんあっあおっあっおっさななくんねるえねひねらうんぱてきそもねぽくなもしうんのんアルパヤ、ウェンカムイアイコイキレクスウェアルパヤカタントリウシアカナッテ、 コタンくんがいい、もしりくんがいい、やちねもしり、ペイねもしり、うねあるぱやっか、タントリーお魚、ねてしたまか、そのきなしか、あにたんのばし、うん、ウェンカムこいきおろすべきかない。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編162ページの解説を読ませていただきます。私は姉と仲良く暮らしていたが、ある時、悪い鬼がアイヌの村を危機にしようとしているというので、未だ少年の身ではあったが、私が鬼退治に行くことになった。姉は私に浜の方に60、山の方へ60の稲を立て、出陣の舞を舞って、無事を祈願していくことを教えてくれた。稲を作る木の種類は、柳、ハンノキ、ドスナラ、ハシドリのこと、エンジュ、タランボ、タラノキのこと、ニワトコ。姉が取り出してくれた武具を身につけ、白金の草履を履いて、何も恐れることなく私は出かけていく、というところまで。物語を何度も聞くうちに、人間の国での木の名前の呼び方、神の国での木の呼び方、それぞれの木の特徴が自然に覚えられるような仕組みになっている。カムヨッタ地区にで、神の国での木の名前の解説でした。以上でカムユからの紹介コーナーを終わります。担当は上松幸でした。
イランからプテイランからハテイカタイショロレートロマ。オトザナンペ、コマツカズヒロコラアイヌプリオルシペネールウェネ。ウーパキタラエチワンケネイチオカヤ。クワニアナ、アイヌイタテンクラブクルコマツカズヒロクネ。タンチュッカイホマライキ。こんにちは。次はコマツカズヒロのアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もよろしくお願いします。日本では20世紀にアイヌ語交渉文芸が記録されるようになり、アイヌ語の言語学的な研究が進み、その成果としてアイヌ語辞典が作られるようになりました。そういった研究がまとめられる以前に、ヨーロッパの人たちがアイヌ語を収集し、語彙集などを作ってきました。それらのヨーロッパの文献が1996年に Early European Writings of the Ainu Language in 10 Volumes アイヌ語ヨーロッパ初期文献復刻修正全10巻としてまとめられました。またそれらをもとに20世紀にはヨーロッパでアイヌ語の起源について論争が行われており、その論文集が1998年に Origins of the Ainu Language, the Indo-European Controversy in 5 Volumes アイヌ語の起源全5巻引用語形説をめぐる論文修正としてまとめられました。今日は先のヨーロッパ初期文献復刻修正からアイヌ語のことを調べてきた人たちについて紹介しようと思います。まず最初は1812年にアイヌ語集を出版したゲオルク・ハインリッチ・フォン・ラングスドルフです。1774年ドイツ生まれで、ロシア帝国で働いた博物学者です。クルーゼンシュテルンが率いたロシア艦隊の世界修好航海に参加して、調査しました。二人目は1823年にアジア・ポリグロッタを出版したユルイス・フォン・クラプロートです。1783年生まれのドイツ出身の東洋学者です。シベリア諸民族の言語、習俗、人種を調査し、日本語を初めてウラル・アルタイ語族と関連付けようとしたドイツの東洋学者だそうです。3人目は1854年にアイヌ語語彙集を出版したアウグスト・プフィッツマイヤーです。1808年生まれのオーストリアの東洋学者です。ヨーロッパにおける万葉集研究の開拓者だそうです。 1838年からウィーンに定住して、独学で諸言語を学び、ヨーロッパの主要な言語のほか、トルコ語、アラビア語、コプト語、ペルシャ語、サンスクリットを習得し、その後、中国語、満州語、日本語に取り組みました。アイヌ語についても資料を経由して習得し、辞書を編纂した人です。4人目は1899年にアイヌ語の研究を出版したイアサン・デュ・シャランセ伯爵です。1832年生まれのフランスの文献学者です。文法書、教理問答書、宣教師向けの辞書を発行しました。アメリカの言語やバスク語を研究していました。5人目は1880年に日本語、アイヌ語、朝鮮語の語彙集を出版したレオン・メーチニコフです。1838年生まれのロシアの革命家で、東京外国語学校のロシア語教師をしていました。また、日本史の研究家でもあります。6人目は、1881年にアイヌ語語彙集を出版したウォルター・デニングです。1846年生まれのイギリス出身のキリスト教宣教師です。英国聖公会宣教協会に属し、マダガスカルに発見された後、日本に渡り、函館で伝道活動を行いました。また、ビラトリや札幌でも伝道をしました。7人目は、1886年にアイヌ語、英語語彙集を出版したジェームズ・サマーズです。1828年生まれの、明治時代にお雇い外国人として、来日したイギリスの教育者、東洋学者です。1873年に来日し、東京開成学校、現在の東京大学で教鞭を取りました。その後、新潟及び大阪の A 学校、それから札幌農学校でも教鞭を取りました。それから8人目は、1891年にカムチャツカの人々の言語辞典1、アイヌの言語辞典を出版したイグナツィ・ラドリンスキーです。1843年生まれのポーランドの宗教学者であり、古典文献学者であり、歴史家、聖書評論家、東洋学者です。ヘブライ語やペルシア語の文学を学んでいた人ですが、1891年から94年にかけて、カムチャツカ民族の方言辞典をまとめました。それから9人目ですが、1887年に愛の研究から照らしてみた日本の言語、神話、地名、命名法という論文を発表したベイジル・ホール・チェンバレンです。1850年生まれのイギリスの日本研究家です。東京帝国大学文学部名誉教師ということで、明治時代の38年間日本に滞在しました。俳句を英訳した最初の人物であり、君が代や古事記などの英訳、それからアイヌや琉球の研究を行いました。10人目は1912年にアイヌの一群の音声学という論文を発表したジャン・ピエール・ルスローです。1846年生まれのフランスの音声学者、方言学者です。実験音声学の祖と言われています。カトリック教会の司祭であり、1912年にパリでアイヌ語音声について論文を発表しました。11人目は、1925年にアイヌ語と多言語の単語の類似性という論文を発表した、 オロフ・エイジ・ジェルドマンです。1883年生まれのスウェーデンの言語学者です。音声学を研究していた人のようです。その他にもアイヌ研究で、著名なジョン・バチェラーやブロニスワフ・ピュースキー、ミハイル・ミハイロビチ・ドブロトボールスキーの著作が収録されています。ということでですね、日本人以上にヨーロッパの人たちがアイヌのことを詳しく調べていたということがわかりますね。意外ですね。まあ、これから、リスナーの皆さんにこのコーナーで毎月少しずつ紹介していけたらなと思って思っています。タンタナク心オルシペアリパクノトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパウシエキスマウンコレはパーセロポイアイライケシネチュプシカマレの FM ピパウシオッタスイウムカランドタントアナクネ小松和弘ね。今日の私の話はここまでです。遠くの町、近くの町で、FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。また来月 FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ北海道ビラトリ高等学校 CS 委員の熊谷敦子です。少子化の波も受け生徒数が減少しているビラトリ高校の魅力化を図り存続に向けて活動している学校、行政、町民の動きをお伝えしています。今日はビラ校の花火打ち上げに関するお知らせをいたします。はじめは、Facebook のビラトリ高校同窓会のページの情報です。ビラトリ高校生徒会では、学校祭が開催される7月6日の前日の金曜日、7月5日に打ち上げ花火を企画しています。開催場所、ビラトリ町本町 109-2 ビラトリ高校グラウンド。開催時間、2024年7月5日金曜日19時30分午後7時半。開催期間補足、学校祭の前夜祭として実施します。観覧の申し込みは不要です。花火打ち上げのための寄付を次の通り募っています。ぜひ高校生の夢にお力をお貸しください。募集期間、2024年6月30日日曜日まで。寄付金額、一口2000円からです。寄付の申し込み方法、ビラトリ高校生徒会のホームページから寄付のお申し込みを選択すると、Google フォームの画面になりますので、必要事項を記入してください。申し込みいただいた後に振込先をお知らせします。なお、手数料はご負担お願いいたします。お問い合わせは、ビラトリ高校生徒会メールアドレス。417749@hokkaido-c.ed.jp 繰り返します。417749@hokkaido-c.ed.jp です。次はビラトリ町公式ホームページみんなの掲示板からの情報です。ビラ校学校祭で花火を打ち上げるために寄付の募集を開始しました。私たちビラトリ高校生徒会は今年の学校祭で花火を企画しました。理由は70周年の時に打ち上げた花火が綺麗でもう一度見てみたいと思ったからです。また、昨年からビラトリ高校では、道外からも生徒を募集しています。田舎でも花火を打ち上げている、ちょっとすごい高校として、入学者を増やしたいと考えています。ぜひ、皆さんのご協力をお願いします。最後に、 ビラトリ高校生徒会顧問の中川先生からのコメントをお伝えします。昨年4月にビラトリ高校に着任して以来、生徒会顧問を担当しています。学校祭について生徒会の生徒に希望を聞いたところ、一番に挙げたのが花火の打ち上げでした。しかし昨年は生徒会予算が少ないということで断念しました。聞くところによると、毎年花火を希望しながらも諦めていたようでした。今年1月、再度生徒会の生徒に花火について聞きました。生徒会の予算が少ないこと、打ち上げのためには校外に寄付を募るしかないことなど、半月にわたり議論した末に、やはり花火を打ち上げたいという結論でした。大変な道のりと感じましたが、ぜひ生徒たちの希望を叶えてあげたいと思います。皆様のお力添えをお願いいたします。ホームページからの申し込みのほか、有志による募金活動も始まりました。ビラトリ高校生徒会の電話番号は 01457-2-2709 01457-2-2709 です。皆様のお力で生徒たちに満開の笑顔のプレゼントをお願いいたします。
イランからって水谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。運動会に向けて特別時間割がスタートしました。運動会当日まで毎日運動会の練習があります。昨年度は天候に左右され外での練習ができない日も多くありましたが、今年度はどうなのかハラハラしています。いずれにせよ運動会の取り組みを通して協力して一つの目標を達成する楽しさや達成感を経験してほしいと願っています。また運動会に向けて PTA 環境整備作業もありました。お忙しい中ご来校いただき、グラウンド周辺の草刈り、フィールド内の草刈りをしていただきました。1時間ほどの作業でしたが、きれいに整備していただきました。本番は6月9日日曜日です。これまで中止や延期をしたことがない運動会ですので、今年も実施できると思っています。皆さんの温かいご声援をお願いします。二豚にダムのほとりで、鮭の稚魚1000匹を放流しました。放流にあたり、ビラトリアイヌ文化保存会の貝沢浩一さんに、アイヌと鮭の関係について話をしていただきました。昔は猿川にたくさんの鮭が遡上していたそうですが、今はかなり少なくなってしまったとのことでした。3、4年後に1匹でも多くの鮭が戻ってくることを願っています。5、6年生が稲作について学習をしています。5月の上旬に種まきの様子を見学させていただき、今回は田植えの体験です。コロと呼ばれる道具で苗を植える場所がわかるように筋をつけていきます。その筋に沿って稲を植えていくのですが、ずっと中腰で植えていく作業がとても大変そうでした。秋には稲刈りをすることになっていますので、収穫が楽しみです。さらに、5、6年生の挑戦として、ビートや小豆の栽培もしています。関係機関のご講演により実現しました。ありがとうございました。こちらも秋の収穫が楽しみです。アイヌ語学習も始まっていますが、今年度は全校で学習する場面と各学年ごとに学習する場面に分けることにしました。挨拶や自己紹介の仕方、先日体験した山菜の名前など、昨年度とは違った学習内容を組むことができました。また、先生方も立ちましょう、座りましょう、いいですねなど、アイヌ語で声かけをすることもしています。アイヌ語学習の様子は、どなたでも見学することができますので、二豚に小学校へお問い合わせください。最後になりますが、6年生が5月16、17日に札幌方面に修学旅行へ行きました。 1日目は自主研修で札幌市内を回り、丸山動物園や白い恋人パークなどを見学しました。たくさん歩いて2万歩を超えたそうです。大丸でのビュッフェや JR タワーでの夜景鑑賞、夜の街散策をしました。2日目は開拓の村、北海道博物館、青少年科学館、エスコンフィールド北海道を見学して、思い出をたくさん携えて二部谷に戻ってきました。次回は二部谷連合大運動会の様子をお伝えすることができると思います。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第278回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは熊谷さん、よろしくお願いいたします。
3回目でちょっと落ち着いたかなと思いながら、先輩のやってることを見習って真似しています。高校のことになりますけど、ビアトリ高校は今年度から英語の先生が2名になりました。アイヌ文化を学ぶとともに、英語力を身につけ、ホスピタリティ、おもてなしの心を培ってほしい、と校長先生はおっしゃっています。二部谷の子どもたちも大人も、そのモデルの筆頭と言えるんですね。先住民をはじめ、海外から訪れてくる人々に接することが多いこともあると思います。習うより慣れろ、っていうのがそのものなのだろうなと思っています。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。 FM プラウシさんのお知らせの前にですね、仙石さんに一言だけ感想を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、一言、今日ニュースの中で国連の人権理事会の作業部会の話があって、その中でアイヌ民族のサケ漁や林産品の収穫制限についての、指摘があったということで、これが今後ちょっと先住権の回復につながるといいなと思いながら読んでいました。
はい、ありがとうございます。今日もですね、盛りだくさんでお話ししてきましたが、それでは FM ピパウシのお知らせを瀬戸さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時から、YY チューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをぜひお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第278回目の放送もお別れとなります。次回は7月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ。
Yeah, 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 y